お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は精神科の玉木雄一郎先生にお越しいただいております。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、玉木先生には認知症についてということでお話をしていただきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は認知症のお話ということで、
はい、
お話しさせていただきます。
はい、
認知症のこの、人数なんですけれども、平成24年の時点で全国で、患者さんが460万人、65歳以上の7人に1人が認知症の診断を受けているというふうに言われています。
はい、
で、その予備軍の方々も含めると4人に1人という、ふうにまで割合が増えるというふうに言われていて、
はい、
今後この2050年までに65歳の高齢者の割合は国民の4割近くになるとも言われているので、うん、
はい、
これからどんどん高齢者の数も増え、認知症になる方も増えていくと思われるので、まあ、より身近な病気というふうに捉えられるのかなと思います。うん、
4人に1人って多いですよね。
多いですね。
うわ、これ、ちょっと心配ですね、本当にね。
そうですね。
まず認知症っていうのはどんなものなのかを教えていただいてよろしいですか？
はい。認知症とは、まあ、脳に、老廃物が溜まることで、
はい、
脳神経細胞が変化して、
うん、
で脳が縮んだり、
うんうん、
あとは脳に栄養を送る大小の血管が詰まることで、記憶が低下したり、
はい、
性格が変わったり、するという病気です。
はい。
で、まあ、そうなっちゃうと、まあ、本人と家族の日常生活に支障を来すことがあって、まあ、診断基準としては、日常生活に支障を来している状態という文言が加わります。
あ、なるほど。
で、認知症のタイプにはいくつかありまして、
はい、
先ほど言った老廃物が溜まって、脳神経が変化して、脳が縮んじゃうタイプの認知症の中には、
はい、
まあ、一番、この、認知症の方で多いタイプのアルツハイマー型認知症、うん、よく、はい、話題になるような認知症の名前だと思うんですけれども、はい、アルツハイマー型認知症があったり、
はい、
あとはレビー小体型認知症と言われている認知症のタイプもありまして、
うん、
これは手が震えたり、はい、歩き方が小刻みになる、
うん
うん、パーキンソン症状という呼ばれる症状とか、うんうん、あとは幻視を伴うことが多いというふうに言われています。
はい、幻視というのは何ですか？幻覚
ですね、
うん。
ありありとした、
うん、
現実味のあるものというか、まあ、人が立っているとか、う
ん
う
ん、はいはい、
動物が部屋に入ってくるとか、
はい。そうですね。うちの母親もありましたね。猿とか犬が一緒に寝たとかね。
うんうんうん、
そういう感じですね。
そうですね。そうですね。
うん、
まあ、どのタイプでも、うんうん、現象は起こる可能性はあるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、レビー小体型認知症ではかなり高頻度に起こると。いうふうに言われています。
なるほど。はい。
あと、同じその脳が縮むタイプの認知症の中に、
はい、
前頭側頭型認知症と呼ばれる、うん、ちょっと聞き慣れないタイプだとは思うんですけれども、
そうですね。うん、
こちら記憶障害が、まあ、発症初期には目立たずですね、
うん、
まあ、性格が変わったり、
はい、
奇妙な行動、取るようになったり、
うん、はい、
あとは毎日同じ時間に同じ行動をし続けるといった、まあ、専門用語ではステレオタイプとかって言いますけれども、ステレオタイプの行動の変化が目立つタイプの認知症もあります。
はい。記憶障害は目立たずなので、まあ、よくね、年を取れば日人、間違えたりとか、うん、何回も聞いたりとかって、はい、まあ、うちの母親もそうなんですけれども、うん、今何曜日って聞いたよね、さっきも聞いたよねっていうの、それ、はあまり
目立たない。あまり初期は目立たず。
奇妙な行動っていうのが、
うん、
今までしていなかった行動。
そうですね。まあ、社会的に、この、普通は、うん、 できることができなくなるというか、例えばちょっと、変な話ですけど、
はい、
トイレを、うん、トイレでしなくなっちゃうとか。
ああ、はい、なるほど。
はいはい。この行動の問題が結構出てくることが多くて、
うん、
記憶がしっかりしているので、家族が認知症というふうに気づかないこともあるようです。うん、あとは、精神科の分野では、統合失調症とかと、
はい、
こう、診断が、うん、されたりすることも、まあまああります。
そうなんですね。そういうのもあるわけですね。
はい。
はい、
あとは、脳の血管が詰まるタイプで、
うん、
まあ、脳血管型認知症と呼ばれるタイプもあります。
はい、
こちらは、虫食い状に脳神経がダメになるので、
うんうん、
まあ、階段状に悪化すると、急に悪くなって、しばらく同じ状態が続いて、また急に悪くなる、
は
い。階段状に悪くなるという経過をたどることがあります。まあ、いわゆるメタボリックシンドロームが発症のリスクというふうに言われています。
そうなんですね。そういうのもあるんですね。
はい。
はい。
で、もう今回のこのラジオの中で、最も言いたいことの一つに、この治療可能な認知症の存在を、はい、アピールしておきたいなと思います。
あ、そうなんですね。それはちょっと嬉しい話なんですが。はい、
基本、認知症と診断されちゃうと、うん、治療法が今のところ根治療法がないので、
はい、
サポートとかケアが問題に、メインになるんですが、
うん、そうですよね。
認知症と診断されている方の中には、治療が可能な、
はい、
タイプの認知症の方が混じっているので、
うん、
そういうのを見逃さないようにしないといけないと思いながら日々診療をしています。
はい。
で、その中の一つに、慢性硬膜下血腫と呼ばれるものがありまして。
慢性硬膜下血腫、はい、難しいですね。
はい。これ要は血の塊が脳を圧迫して、
はい、
一見認知症のような症状を出すという風な病気です。
は
い、本当に覚えてないぐらいの、うん、軽い怪我というか、ちょっと頭をぶつけただけで、うん、じわじわこう出血が続いて、
はい、
血腫が大きい、血の塊が大きくなって、脳を圧迫して、認知症のような症状を出すというふうに言われていて、うん、特にその頭をぶつけたというエピソードがあった後に、
はい、
そういう認知症の症状が出てきた方は要注意かなと思います。その場合は脳神経外科の方で、脳の骨に穴を開けて、その血腫を取ると、
はい、
症状がすっかり良くなることも、
はい、
よくあります。
なるほど。
あとは、まあ、脳腫瘍だったり、
うん、
認知症と思ったら、うつ病だったとか、
うん、
あと、脳炎とか感染症で、
はい、
そういうふうな認知症用の症状を、
はい、
出すことがあるので、そういう方は、まあ、きちんと治療すれば、認知症も良くなると。いうふうに言われています。
なるほど。いろいろあるんですね。
はい、これ、通常の認知症と違うというのは、
はい、
まあ、この経過の、時間の経過ですね。
はい。
通常認知症は、数年とか、十数年かけて、じわじわと進行することが多いんですが、
はい、
今ご紹介したご病気は、数日とか数週間、まあ、数ヶ月という短い、経過で発症しますので、
はい、
最近急に、認知症のような症状が出てきたという患者さんは、うん、必ず早めに受診をしていただけたらなと思います。う
ん、先生、これ、最初はどこに行った方がいいんですか、この受診って。
まあ、いきなり精神科というと結構ハードルが少し高いような、うん、気もするので、脳神経外科とか、神経内科とかにかかれるのもいいかなと思います。
うんはい、あ、なるほどですね。はい。
これ今まで紹介した病気とはちょっとタイプは違うんですけれども、
はい
うん、特発性正常圧水頭症と呼ばれる、
はい
病気がありまして、これはまあ脳の中に髄液と呼ばれる水があるんですけれども、
はい、
それが増えちゃって、
うんうん
脳を圧迫してしまうというような状態です、
はい。
なのでその水を減らすような処置をすると、うん、良くなることが多いと言われています。
はい、
でその、症状の大きな症状、大きな症状が、まあ、認知症、
はい、
あとは歩行障害、
はい、
尿失禁、この3つが、うん、よく出ると、症状としてよく出ることが多いと言われているので、 まあ、歩行障害に関してですけれども、ガニ股で、はい、小刻みに歩くような方は、要注意かなと思います。
うん、歩き方にちょっと特徴があるんですね。
そうですね。
はい、
その歩き方を、があって、この認知症のような症状が出ている方は、うん、必ず受診を、早めの受診をしてください。
時々ね、いらっしゃいますよね。
そうですね。
お年寄りでちょこちょこちょこっと歩く方ってね。はい、あれ一度そういうのは見せた方がいいんですね。
そうですね。はい。認知症の、じゃあ、症状について、じゃあ、お話しさせていただきます。
はい。
まあ、認知症の症状は、まあ、大きく分けて2つありまして、中核症状と呼ばれるものと、周辺症状と呼ばれるものに分かれます。
はい。
まあ、中核症状は、まあ、いわゆる物忘れですね。例えば、よくあるのは、まあ、記憶障害。よく出やすいのは記憶障害ですね。
はい。
このアルツハイマー型認知症のに関して言うとですね、この海馬と呼ばれる、部分が縮むというふうに言われていて、はいはい、その海馬は何をしているかというと、
うん、
最近の記憶を保存している場所です。
はい、
なので、数週間前、
うんうん、
そういった最近の記憶が忘れちゃうので、まあ、約束を忘れたりとか、
はい、
あとは大事なもの、置いたところを忘れちゃうと。
うん
いうような症状が出ます。
なるほど。これって、本当に最近のことの記憶ができない。
そうですね。例えば、うん、食事だったり。う
んうん、ああ、はい。食べたけど、まあ、食べてないとか。そうです
ね。よく言われますね。
ありますね。
はい、
でも、やっぱり、まあ、ちょっとね、私の方、母もそうなので、昔のお友達と会うと、名前はスラスラ出てくるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。昔のことは、海馬とは別のところで保存しているので、思い出しやすいということだと思います。
そういうことなんですね。
はい、あとは、まあ、実行機能障害と呼ばれるものも、まあ、中核症状の一つでして、
はい、
これは、物事を計画して実行するという能力で、うん
はい、
それがまあ低下するので、よく言われるのが、料理をできなく、
うんうん、
料理ができなくな
った、はい、
最近料理ができなくなったとか、
はい、
料理をしなくなったっていう方が結構いらっしゃいます。
わかります、うん。最初の頃、私も、お昼時間に、ちょっと家が近かったので、仕事の合間に行って、作ってもらってたんですよ、わざわざ。
うん、
お昼ご飯を、
うん。
もう簡単なものですよ。
うん、
本当に、豆腐チャンプルーとか、そういったものでいいから作っててって言って、うん、2年間ぐらいそれは、やったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、その、まあ、後半の方はですね、お弁当買ってこられて、もうやっぱり作りきれなくなってて、で、本人に言わせると、あの頃は頑張ってたって言ってたみたいですね。でもやっぱり、家事の手順が一番、ね、
ね
脳の活性化になるって聞いてたので、
はい、
わざとやってもらってましたけどね。だから少しは持ってたのかな、なんて思ったりもしましたけれど。
あとは、検討式障害と呼ばれるものも、中核症状の一つでして、
はい、
まあ、場所や日時が、もしくは、人がわからなくなるというふうに言われているので、まあ、普段会わない人は、思い出せなかったりとか、
うん、
あとは、外出して道に迷うなんてこともよくあるようです。
そうですね、うん、よく聞きますね。
特に、道を迷ったりとか、
はい、
道を間違えたりするので、運転とかにかなり支障をきたすかなと思います、
はい、
最近、高齢者の方の自動車事故なんか話題になりますけれども。
うんうん、そうですよね。
はい、
まあ、場所がわからなくなるっていうと、本当に、いや、勢いがなくなっちゃいます。
そうですね。うん、で、最初に影響が出始めるのは、高齢者の方、お薬を、すでに飲まれている方、血圧の薬だったり、血糖の薬だったり飲まれている方多いと思うんですけれども、
はい、
そういう服薬管理が、
うんうん、
できなくなったりとか、
はい、
あとは家計の管理ですね、お金の管理なんかも、うん、しにくくなると思いますし、うん、まあ、買い物なんかもできなくなるというふうなことをおっしゃる方が多いというふうに言われて、うん、最初に言われる方が多いというふうに言われてますね。
そうですね。
ただ家族が、身の回りの世話結構、やってる方だと、そういうのは気づかれにくいことが多いので、
うん、
まあ、普段から、
はい、
コミュニケーションをとって、ちょっと違うなと、違和感を感じ るためにも、はい、そのコミュニケーションをしっかり取ることが重要なのかなと思います。
そうですね。自分で、まあ、さっき言ったように料理作ったりとか買い物行ったりとかっていうのを全部家族がやってしまうと分かりづらいんですね。ですね。
ある程度できることはご自分でさせた方がいいのかなと思います、
ね。そうですね。はい。
あと、中核症状ともう一つの周辺症状と呼ばれるものがありまして、
はい、
結構家族の負担というか、そういうのはこの周辺症状でかなり疲弊しちゃう家族が多いような印象を受けます。その周辺症状ってどういうものかと言いますと、はい、行動や感情の異常というふうに言われていて、
はい、
些細なことで興奮したり激怒したりとか、
うん、
逆に抑うつ的になったり、意欲が低下して、こう、何もしなくなっちゃう。
はい。
引きこもりがちになっちゃうっていうような方もいますし、
はい。
夜間不眠を訴えたり、はい。夜間の徘徊ですね。徘徊だったり、あと、妄想。よく言われるのは、この、物取られ妄想といって、この、親しい家族に大事なものを取られたというふうな妄想を抱くことも、結構見られます。
そうですね。聞きますね。
結構家族からしたら、世話をしているのに、そういうふうなものを取ったなんて言われると、結構、精神的に、
そうです、ね。
負担を感じることが多いと思いますね。
はい。確かにそうですね。また夜の徘徊とかって言ったら、また大変ですよね。
そうですね。家族も寝れないだろうし、24時間見るわけにもいかないし、
そうですね。
こう対応が難しい、周辺症状の一つですね。
そうですね。
なので、この周辺症状はこの家族が、どういうふうに対応していいかわからないというふうに、
はい、
思っちゃうので、困ってしまって、家族だけ抱え込んでしまって、
はい、
疲弊して本人の対応がまたうまくできないという、そういう悪循環に陥るので、なるべくそのご家族だけで抱え込まないように、病院なり、役所なりに相談を、はい、早めにしていただいた方がいいかなと思います。
はい、そうですね。
次は治療に関してなんですけれども、
はい、
現在の4種類の抗認知症薬が日本では発売されていまして、
はい、
残念ながらその根治療法というのは、
うん、
今のところないと言われています。
ない
ですね。うん、なので、この抗認知症薬に関しては、先ほど言った周辺症状に対する治療という面が大きいと考えています。
はい。
例えばですね、はい、先ほど言った興奮とか、残りっぽさを、こう、薬でちょっとマイルドにしたりとか、
はい、
それだけで家族の対応が楽になったりしますし、
そうですね。
夜間不眠であればしっかり寝てもらうことで、家族もしっかり睡眠時間を確保できるので、そういうお薬で家族の負担を減らすことができると思います。それでも薬だけではちょっと効果が弱くてですね、はい、24時間こう目が離せない患者さんもいますので、その場合は日中だけでもデイケアとか、そういうサービスに行くだけで、はい、家族の休む時間を確保できるので、あとは安心して仕事に行くこともできると思いますし、
はい、
そういうサービスにつながることも重要かなと思います。
そうですね。自分の親だから見なきゃいけないっていうね、この責任感だったり、
そうですね、
預けるとね、ちょっとね、本当に施設に入れるのも、家族いるのにって思っちゃったりとか、
そうですね、
ね、やっぱりその辺の葛藤っていうのは絶対皆さん持ってらっしゃると思うのでね、
そうですね、
でもやっぱりね、先生がおっしゃったように、もう、でも自分たちがね、精神的にも、肉体的にも疲弊してしまったら、面倒見れないですからね、さらにね。
それは家族、本人の患者さんのためにもならないので、しっかり家族がサポートできるような体制づくり、が大事かなと思います。
そうですね、本当に。
認知症は本人だけで、今お話したみたいに、
はい、
本人だけではなくて、家族もまとめてサポートする必要がある病気ですので、対応がうまくできない家族が自分を責めてしまうこともよくあります。
はい、
そうなると、本人のためにも、先ほど言ったみたいに、本人のためにもならないので、一人だけで、家族だけで囲い込まずに、早めに、病院を受診してください。
はい。
まあ、僕は琉球大学なので、はい、琉球大学に関して言いますと、その僕の所属する精神科はの認知症疾患センターとして、
はい、
認知症の診断とか治療、うん、その後のサポートをですね、地域の病院と連携しながらやっていますので、
はい、
まあ、紹介状がなくても、診察は、うん、可能ですから、お気軽に、受診をしていただけたらなと思います。
はい。先生、この認知症疾患センターという名前がついてるんですけれども、これは、他の病院にもそういったのってあるんですか？
認知症疾患センターの機関型と地域型っていうのが分かれていまして、うちは、まあ、機関型、まあ、本部的な役割を果たしていまして、沖縄にも地域型の認知症疾患センターはあります。
あ、そうなんですね。はい、でも、まあ、先ほどね、紹介状がなくてもね、行けるということではございますので、はい、まあ、認知症っていうね、ちょっと名前がついてるので、専門的にね、もちろん見てもらえるかと思いますから、
そうですね。
気になるときは、ぜひ。
特に、うちは総合病院なので、
はい、
他の科との連携も取れますので、
そうですね。
はい、認知症だけではなくて、うん、他の疾患も抱えているような方だと、うんうん、まあ、留大の方がいいのかもしれません。
そうですね。さっき言ったように、認知症の症状が出るけど違う病気だったりっていうこともあり得ますもんね。
その場合は、パッとこう紹介して、うん、診察、うん、治療に当たることができるので、はい、まあ、総合病院の方が、メリットは大きいかもしれないです。
うん、ね、先生、もう将来、認知症が増えていくっていう話を聞くとちょっと暗くなるんですけれども、はい、なんか、ね、予防もできたらいいなと、すごく思っております。
そうですね、その辺は、これからの課題なのかなと思いながら診療しています。ね、
はい。ぜひ、研究していただけたらなと思っております。す
ね、もし、分かれば、またここに来てお話ししたいと思います。
画期的な話になるかと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次週の放送は、認知症の症状、診断、治療についてお届けします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ccfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。